ただいまの時刻は、14時15分です。休憩前に引き続き会議を開きます。一般質問を続けます。これから私が一般質問をします。副議長よろしくお願いいたします。それでは議長変わります。
議長が一般質問する間、副議長の室田が進行を務めさせていただきます。質問順6番、12番、南雲忠議員。
はい、12番南雲忠です。
12番南雲議員に1年の1回目の質問を許します。
それでは一般質問をさせていただきます。まず今回は3問を用意させていただきました。最初の1問目であります。役場組織の改革による部長制度の導入は行政能力と組織の活力を低下させる原因となってはいないかという質問でございます。定年前の退職者の増加によりまして急激に職員数が減少して、管理計画、定員管理計画でありますけれども、これを超える125人の職員体制となる中、強引に導入された部長制度は弊害を生み出しているように思われるわけであります。6人の部長職の任務が医師の決定等、課長等の指導育成、しているわけであります。そのことから現場戦力として非常に機能はしてないんじゃないだろうかと。業務の実質的責任は課長係長に移ります。少数になってしまった係員では対応できなくなり、住民サービスの低下を招くケースが見受けられるのではないかというふうに考えるわけであります。近隣市町村魚沼市は565人の職員、そして水上町は261人の職員で、共に課長制度を採用しているわけであります。人口と、産業構造を基盤に市町村の機能に応じて総務省が分類する類似団体というものがあります。湯沢町と同じ 2-2 に分類される市町村は全国に90町村あります。部長制度を導入している町村は皆無であるというふうに考えるわけでありますけれども、実態を把握しておられるのかどうか、お願いをしたいと思いますし、町長就任時の改革発策に示されたチャレンジする行政への目玉政策、企画戦略推進室、これは企画政策室と名を変えスタートしましたけれども、1年で消えてしまっております。部長制度を再検討し、身の丈に合った課長制度に戻し、数少ない職員一人一人が気概と活力を持って働ける、環境整備を行わなければ改革発策の実現すら困難になってくるように思われるわけでありますけれども、町長の勇気ある決断を問うわけであります。1回目終わります。
12番南雲議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁求めます。
議長。
はい、町長。
それではまず質問、前段の議員がですね、憶測憂慮されている点について次のようなことはまずないというふうに思っております。機構改革ではまず責任や地位が不明瞭な職名を改めることから指示をしました。同時に表面化している数々の問題の解消しながら、限られた職員数の中で実務を行う職員数を確保することを目指したところであります。例えば企画政策室も企画政策課企画係となったことで、室長を含めて3名体制でしたが、課長を含めて4名体制とすることができています。部長、課長、係長という職階についても外部から分かりやすいとの声をいただいております。まさしく議員が言われる数少ない職員一人一人が気概と活力を持って働ける環境整備のために改めたもので、実際に班長から課長に、また主査から係長に職名が変わった職員は、外部からの自分を見る目や対応が明らかに変わったと言っています。このことはモチベーションの向上につながっているというふうに確信をしています。また、 指導育成といった職員管理の面でも従来の班長一人で大勢の部下の指導を行う体制には無理がありましたが、係長を置くことで一人一人に細やかな対応ができるものと考えております。町でも市でも自治体としての行政の役割に大きな違いはありません。湯沢町の部長の担当業務についても八課一室を六部に集約しており、市と比較して狭いとか軽いとかということはないと考えておりますし、背伸びをしたものとは思っていません。なお行財政改革は普段の見直しが求められるものであり、組織もニーズに応じて変化するものだと認識しております。今後も必要に応じて組織の改革を行っていくつもりであります。以上です。
町長の答弁が終わりました。12番南雲議員に2回目の質問を許します。
はい。今町長の答弁に私が憶測で言ってるような答弁がありましたけれども、少なくとも私たちは一応住民の代表という形を取っているわけであります。それがこの場で一般質問という形の中で憶測で質問するなんてことはできないわけであります。なぜ私がこの質問をしたかということでありますけれども、実はそういう声が議員の中に聞こえてくる。それで私どもは議員協議会第8回議員会7月14日に行いました。その中で、議員に聞こえてる声、これをじゃあみんなでちょっと、再認識しようというような形で行いました。その中にまあいろいろ議員のところに話も来ているようでありますし、議員から見た今の体制の中で果たしてこのままでいいのかどうかという疑問が湧いてきました。だから決して憶測で私は物を申し上げてるんじゃないんです。理解をいただきたいと思います。そして、これについては私どもまあいろんな話を聞いた中でですね、町長、おそらくここに座っている6人の部長さん、この若く優秀な部長さんのしか見えてないと思う。しかしその下には係長、係員、そして、係がいるわけであります。町長から示された、この機構改革の考え方、これは昨年の11月30日ですけれども、総分で委員会に示されました。部長の仕事、ビジョンと意思、ビジョンと戦略ですね。戦略と意思決定、課長の育成が職務なんだと。そして、課長は実務遂行と戦術決定、そして実務職員の育成なんだと。で、係長は実務作業と所属職員の指揮なんだと。こういう三つの、それぞれの係の役割が示されています。そうした中で125人しか職員がいない。これが総動員しなければ、今このいろんなですね、行政需要増えているわけであります。特に、先ほど今朝から問題になっているマイナンバー制度の問題とか、新しい行政需要がどんどん増えている中で、この辺がですね、みんなが総力で戦わなければいけないんです。125人の職員の中でですね、私は申し上げたいのは、部長制度があるために、部長が直接業務を持つことはないと思います。この中で持ってる、いるんですかね。それは、部長はあくまでも意思決定と課長の育成なんだという話です。それは、町長と副町長でいいんだと私は思ってるんですよ。当然、みんなが総力を挙げて、きちんと取り組まなければ、この難関なんか乗り越えられないと思うんですよね。で、中でその溝だけって話がありました。大きな市、それから市町村。今おそらくですね、全国の町村の中で、この課長制、部長制ですね、これを敷いてる町村は、せいぜい10町村ぐらいじゃないかと思うんですよね。そうすると、全国の町村数っていうのは1741あるんです。0.4% ですよね。1% もいかないわけですよ。まあ、いろんなところには、私たちと似たような、町村でやってるところもあると思いますけれども、そういうのを調べてみると特殊事情があります。ある県の、ある村、私どもと同じような状況です。ここを見てみますと、管理職が、全職員の半分が、以上が全部管理職だと。こういう対応しているところもある。で、そこはしかも県内一、給料が高い。こういうとこもあるわけ。 だからそういうところと一緒に比べて、我が町が、身の、その、なんていうんですかね、背伸びしてるわけじゃないと言われてもですね、ちょっと私は、疑問に思うわけであります。で、先般の地方創生の絡みの中でですね、あれはプレミアム商品券の件でしょうかね、全国の市町村の 97% が実施しました。で、我が町はしないかったんですよね、3%。しかし、そこに、町民からの怒りの声は、おそらく聞こえてこなかったと思うんですけれども、まあ、そういう事情が、その、この町が持ってるわけですけれども、それだって、全国の 3% の一つなんですよね。確かに、我が町は、潜在能力は、観光省潜在能力あろうと思います。しかし、現実には、大変な時期が来てるわけであります。ここでみんなで力を合わせて街を作っていかなければダメなんですよね。地域間競争には勝てない。そういう時代がすでにやってきてるわけです。その辺の認識をやっぱりきちんとしなくちゃいけないと思うんですよね。そして現部長体制、これ実はここには優秀な6人の皆さんが並んでますけれども、この体制は少なくてもあと5、6年はこのまま続くんですよね。皆さんお若いから定年までまだ5、6年皆さん持ってると思うんです。そうすると今そのいろんなそういう問題が出てきたときに、その体制がずっと続くとすればですね、なかなかですね下の人たちが物を言えない。そして町長が見える範囲っていうのは自分の見える範囲、そして、ここにいられる方の範囲しか見えないんじゃないかと思ってるんですよ。そういう生の声なんとか聞く方法をですね、町長に考えてもらいたいんです。そして本当に皆さん下でもってどんどんどんどん難しい仕事が降りてくると、そうした時にその下が耐えられないとかの時どうなるかっていう話なんですよね。心の病っていうのは当然そこに出てくる。少ない職員で、そしてやってる時に上の人からみんな真剣で一戦力として、そこに取り組んでもらわなければですね、みんなが上に立ってればダメなの。そのために弊害が私は出てると思ってるんです。議会形式であります。先般、名誉町民の話が出ました。否決になりました。非常に、その候補者の人には迷惑をかけた結果になったわけですけども、なぜそうなったかってことなんですよね。我々は全然知らなかった。この名誉町民を審査会にかけるときにですね、誰とは言わなくていいですよ。名誉町民を湯沢町は、60周年に、かけて、名誉町民作りたいんだと。どうですかって一言の声がかかれば、我々はその中で検討すればですね、すんなり、決まったことだと思うんです。で、しかも、その60周年記念、この話もですね、当初予算で250万計上されてます。その後、全く話はどうなってるかは聞いてません。かって10周年、20周年、30周年という形の中では、必ず春からプロジェクトチームを作ったりして、そこに、みんなそれぞれですね、冠をつけて、いろんなことをやってきたわけです。今、この場に及んで、その60周年何なのかと、まだ全く見えてきません。その中で突然そういう話が出てきたわけであります。そして、まだ他にも実はあります。本当に私が苦しい思いしてるのは、先般私が確か9月議会でデータセンターの誘致の話をさせてもらいましたよね。それの時にデータセンターの誘致は県が20カ所募集したんだよ。湯沢はこれ当然、申請すべきだという話をした時に1万平米の土地を出さなければダメだから湯沢に該当がなかったという話だったんですが、なんと今回、津南町に決まりました。来年の2016年の4月に稼働予定だそうであります。津南町は5000平米の土地を貸せるだけなんですよね。1万平米じゃないんですよ。5000平米で OK なんです。そうすると我々が話を聞いたと全く違うと。これは本当に下の職員、係から係長、全部がやっぱり一致団結して業務に取り組んでいればですね、こういう情報だってきちんとつかめたと思うんですよね。まあそういう問題がいろいろですね、私は気になってきてます。まあそんな中でですね、今、この職員のモチベーションは上がってるとかいろんなこと言ってるけれども、我々は 議会でこの協議会の中でいろんな話を聞いた中ではそれは職員からじゃないですよ。我々職員から聞いてそういう情報が見受けられると、住民サービスも低下してるんだという話を聞いた中でですね、私はあえて申し上げてる。町長は先ほど非常にうまくいってるっていう話なんですが、そういう観点からして私自身が体験した職員の対応からしても決してそういうふうに進んでないと思ってるんですけども、町長の見解をお伺いしたいと思います。
12番名護議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
部長。
はい、町長。
それでは2回目の答弁をいたします。まずですね、この町長答弁、質問段階のこの憶測憂慮ということにつきましてですね、言葉が足らなかったということで言おうとしている意味合いということからいくとですね、まあ大変、ご無礼があったということで、お詫びをしたいというふうに思います。ただ言いたいことは、その住民サービスの低下を招くケースというものが見受けられるということでしたけれども、現状の中では自分自身はそういうことはないというふうに、思っているところでございます。また議会に対しても軽視しているということでございますが、やはり決してですね、議会を軽視して物事を進めているというようなことはないというふうに思っているところでございます。その部長がですねその医師の決定と課長等の指導育成と、これは当然部長級は部長としてこれをやっていかなきゃなりませんけれども、だからといっていわゆる実務が、その全般についてですね、仕事はこのことだけに限っていて他のことがしてないかといえば決してそうではないというふうに思っています。そしてその、若いということもあります。優秀だということを言っていただきました。ありがとうございます。私も職員についてはそれぞれ優秀で頑張ってくれていますということをどこに行ってもですね、話をしているところです。しかしこれは裏返せば優秀でなければならないということを職員に言っているところでございます。職員のにはですね、朝礼でも、湯沢町の職員であるということは町民の皆様がいて、町があって初めて役場があって、役場があるからこそ職員になっているという話をしているところでございまして、その中でのいわゆるきちんとした体制というものを作っていかなければならないと、こういうことからですね、今回の機構改革についても班長制度というその、こう一つのその班として進めていくよりも、その直線的に係を決めて、課を決め、部を決め、課を決め、係を決めてやっていった方が分かりやすい、ストレートだということからですね、この制度を取らせていただいたところでございまして、まだ始まったばかりでですね、ご指摘いただくというようなこともあろうかと思います。ご指摘いただくこともあるかと思います。また確かに幹部職員は51、54、56あるいは今59というようなことでございまして、まだまだ若いということも確かでございます。一時期にですね、その中間のベテラン職員が中途で退職をして、しまったために、それがきちんとしたそのいわゆる一つのその経験を経ていないというところはあるというふうに思いますが、しかし職員は職員としてですね、今やはり変わろうとして頑張ってくれていると思いますし、今のその行動規範でもそうですけれども、やはりきちんとした当たり前のことがまず当たり前としてできる職員というものを自分自身も求めているところでございます。町民の皆様方や議会の皆様方も当然そうだというふうに思っていますから、さらなる成長をしていただかなけしてもらわなければならないと職員には思っているところでございます。データセンターの件とさまざまなことが、お話がございましたけれども、データセンターにつきましてもですね、その津南町に5000平米で決まったということですが、当初私のところに来たのは中子のあそこのいわゆる5万7000だったですかね、でも足らない、もっと広いところでなければダメだということを県から言われて取り下げをしたという経緯があるところでございますので、そこのところをご了承いただきたいと思いますし、名誉町民のことが言われました。とても残念なことで、おっしゃられる通り本人には大変申し訳なくお詫びをしたところでございますが、まずやはり名誉町民をするについてもですね、やはり湯沢町のその名誉町民にするにいかにふさわしいかという中で、町がやはり、そういう方を決めて、その中で いわゆる条例に基づいてですね、その審査をしていただいて、その中で議会に提案をさせていただいたということでございます。まあ、足らざる部分があったのということのご指摘でございますが、まあ、その経過を見て、そのご本人が、名誉町民にふさわしいかふさわしくないかということをご判断いただければ幸いだったと思いますが、ご指摘のようにですね、行き違いがあったということの中で、まあ、ご迷惑を皆さん方にかけたとすれば、それはお詫びをしていかなければならないと思っていますが、再三申し上げるところでございますが、議会軽視でこれを行ったということではないということをご理解いただきたいとこう思います。以上です。
町長の答弁が終わりました。12番南雲議員に3回目の質問を許します。
私は結果的には議会軽視につながってしまったというふうに判断をさせてもらっております。そして、この辺も合わせてですけれども、やっぱりね、職員の生の声、これを町長やっぱり聞く機会を作ったらどうかと思うんです。それ目の前に、じゃあその呼んでなんて言ったってダメだと思うんですよね。だってあれじゃないですか、例えば、こちらでどう一番怖そうなのはあれか、教育部長か。彼が、じゃあ部下に、そんなことはもう町長が決めたんだよって言われれば、職員は反論できなくなるんじゃないかな。そういう心配あるんですよ。だから、かってですね、昔の町長がやってた、自主申告制度っていうのがあるんだよ。で、今もやってるそうですよね。調子やってるそうですけども、これは、当初の動きっていうのは、町長しか見ないと。だから、忌憚のない意見を出してくれと。という話で始まってるんですよ。だから当時、それは町長しか絶対目を通さない。これが職員との約束なんです。それでやってきたのが、いつの間にかですね、当時確か、助役かなんかがそのことをポロッと漏らしてしまって、それからちょっとみんな引けてしまったと。そして今は、どうも、やってることがですね、町長、副町長、総務部長が目を通すことになってるらしいんですけども、これはね、やっぱり真の生の声は聞けないと思います。本来なら、町長が、これ町長しか見ないシステムを作ってですね、町長がどこにも漏らさない。しかし、職員の真意、実際その、部長課長から聞けないこと、現場の職員から生の声が聞ける、こういうシステムをですね、なんとか作ってしなければダメだと思ったんです。なんとか作ってください。それをお願いしたいのと、それから、この今部長制度をもう一度ちょっとみんなで検討してみてください。職員みんなこれが素晴らしいなんて言ってる人は、確かに今みんな部長さんだけかもしれない。みんながね、問題弊害は見てると思う。その辺もですね、きちんとやっぱり検証していった中で、町長、行革っていうのは普段の、普段から取り組んでいかなきゃいけないっていう言い方してますよね。だから、それは、例えば、まずかったら、そんなのすぐ変えればいいんですよ。誰も朝礼誤解なんて言わないです。いい方向に、進めるために、変更するのはやぶさかじゃないと、このように考えるわけですけども、最後、町長、その、今のその、生の声を聞くための手法、すぐ取り組んでもらいたいんですけども、それについて答弁をお願いします。
12番、南雲議員の3回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、どうぞ。
それではですね、2回目の答弁をさせていただきたいというふうに思っております。その現場の生の声を聞くということですけども、私は町長になって以来ですね、町長室を開け放しておりまして、町民の皆様に限らず、自分に、用があればいつでも声をかけてこいということで、まあ、職員にも、まあ、言っているところでございますし、合わせて、職員と近づいてその声を聞いていこうという自分自身の思いから野球部に、まあ、所属をしたり、あるいは職員のボーリング大会に出たりというようなことでですね、まあ、できるだけ、まあ、身近にいるつもりでおります。ただ、一般的に考えて、町長がそういうふうにしたとしてもですね、なかなかやはり一般職員と町長とはなかなか差があるわけでございますので、その身近に感じて、その簡単にいろいろなことが言えるかというと、ご指摘のこともわかります。しかしですね、 自分は開かれた町政ということの中ではやはりそれを実現をしていくためには職員がまずやはりそういうその何でも自分自身が思ったことが言えて、そして提案をしたり、あるいはダメだよということが言える、そういう、まあ、職場の環境というものを作っていこうということで、まあ、勤めさせていただいているところでございます。職員一人一人はですね、まあ、スーパーマンではありません。自分もそうですが、その自分の持っているいいところでやはりその、まあ、この行政運営に貢献をしてもらう、そのいいところを伸ばすことによって足らざる部分もやはり底上げしていくことができるんだというようなことを、まあ、職員には言っています。さっきの話のぶり返しになりますけども、役場があって町民の皆様がいて初めて私たちの職業があるんだということ、だからその人たちの笑顔のために貢献をする、そういうその意識というものを持たなければならないということをね、職員には常々ここ1年9ヶ月ずっと朝礼のたびに何かのたびにですね言っています。変なところで笑うなと、きちんとやはりした言葉遣い、返事、挨拶、それを気をつけろということは部長級に限らずですね言ってるわけでございます。従いましてこれを部長級がきちんと自分が言ってることがその実践することができなければですね、課長やあるいは係長や一般職員がこれを見習うわけはありません。役場職員ということであれば、町長もそうですけど、部長というのは、例えば、この仕事場にいなくてもですね、辞めるまではあくまでも部長ですから、祭りであれ、あるいは飲み会であれ、何であれ、常に頭を湯沢町役場の部長だということを頭に置いた中で、やはり行動していってもらわなければならない。私はそういうつもりで話をしているところでございます。まあ、ぜひですね、一般職員の生の声もこれからもどういう方法がいいのか含めてですね、聞いていきたいと思っています。で、この部長制度の検証ということでございます。いろいろとご指摘あることは、わかります。しかしですね、今始めたばかりの中でですね、まあ、要するに改善すべきことは改善をしていかなければならないと思いますが、部長、課長、係長という中でのその職階は極めてわかりやすいと思います。確かに全国で7町村しかないということので調べたところでございますが、しかし、他のところと別に同じくする必要はなくて、湯沢町にとってベターであれば、そしてベストであれば、それがまあ一番いいというふうに思っておりますので、今後につきましてもですね、いや、これはダメだという、そのこと、これは直せということは、ぜひまたですね、議長をはじめ議員の皆様方からご指摘をいただきたいと、このように思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。12番、南雲議員に2位についての1回目の質問を許します。
はい。今までのこの問題については、これからもずっと見ていきながら、手が、処置が遅れたら、やっぱり大変なことになるだろうというふうに考えてますので、しばらく見ていきたいと思っております。次に2番、湯沢学園の全国学力テスト結果の公表と各種スポーツ大会での結果低迷について問うという問題であります。文部科学省は8月25日、小学校6年と中学校3年生全員を対象として4月に実施した2015年度全国学力学習状況調査の結果を公表しました。新潟県内の平均正答率は中学3年生理科、小学校6年算数 B が全国平均以下であったけれども、他の科目は全国平均を上回ったようであります。湯沢学園はコミュニティスクールという言い方をしています。オール湯沢で、教育、共に育てる町、湯沢の実現を目標としているわけであります。そうしたら、この結果を町民に公表して、町民一丸となって、共通認識を持って湯沢学園を育てる責任が町民にもあるというふうに考えているわけであります。文部科学省は、全国学力テスト結果の公表を各種教育委員会の判断に任せておりますけれども、町長から教育委員会に湯沢学園の学力テストの結果公表を指示していただきたい。なぜかと言いますと、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が今年の4月から施行されています。その中で総合教育会議におきまして、町長と教育委員会の連携、 これがはっきりと認められているわけであります、そういう中でですね、やっぱりきちんとこういうものは教育委員会だけの理論じゃなくて町行政の側からも、そういうものをやっぱりきちんと議論していただきたいということであります。また地域特対応学校課題として体力教育力の向上に取り組み部活動の充実に努力してきたことは認めております。しかしながら結果が各種スポーツ大会において結果はあまり思わしくないわけであります。華々しく小中一貫教育校としてスタート湯沢学園の今後を心配する町民の声も聞かれます。というのは町長もご存知かと思うんですが、ふれあい懇談会の中でこれを指摘した人もいました。そういう声も聞かれるわけです。このことについて町長の認識を問うわけであります。決して答弁については教育委員会が主体で用意した答弁は必要ありません。町長の認識でお答えください。以上です。
12番南雲議員の任意についての1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
この町長答弁につきましてはですね、きちんとした形でお答えをしていかなければなりませんのでですね、今ここで、ある1回目の答弁については、お話をさせていただきます。その後について、不足であればまた質問をしていただいて自分自身でまた答えていきたいとこう思っていますので、ご了解いただきたいとこのように思うところでございます。はじめに全国学力テストの結果を町民に公表するよう私から教育委員会に指示することについてでありますが、今年度から地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正により首長と教育委員会とで協議する総合教育会議を開催して教育に関する大綱を策定しました。その大綱の要素の一つとして法小中一貫教育を定着させ地特待の段階的な向上を図る、特に全国学力状況調査については数年後に全国県を安定的に上回るようにすると平成30年度まで4年間の計画が示されています。今後も教育委員会と協議調整をして教育の充実を図ることは大変重要と思っています。しかしながら最終的な執行権限は教育委員会に留保されていることも認識しております。このことを踏まえ学力テストの公表についてはすでに教育委員会が様々な観点から検討した上で非公表としていることから私も尊重したいと考えています。何よりも重要なことは大綱に示されているように法小中一貫教育制度を軌道に乗せ成果を出せるよう温かく見守り支援することと思っております。次に各種スポーツ大会の結果低迷についてでありますが、私が湯沢中学校在学の頃は生徒も多く湯沢町出身の個性豊かなベテラン教師が勤務していて、部活動についても厳しい指導のもとアルペンスキーをはじめ優秀な成績を収めておりました。しかし近年では少子化の中で生徒数も減少して各部活動の人数も少なく、スキーについても小学校で活動していても中学校では様々な理由から活動しないなど時代の変化が見られます。指導者についても競技力向上は先生の専門性や指導力に影響されるわけですが、現在中学校は湯沢町出身の教員が一人もいなく、他市町村出身の若い先生から指導していただいているのが現状です。少子化の中で県の教員採用人数も少なく、ましてや保健体育以外の教科でスポーツ種目も秀でた実績を持っているスーパー教師は極めて少ないと聞いております。湯沢中学校については実績があり地の利を生かしたアルペンスキーに重点化をして強化をしているのが現実だではないかと思っています。また町としてもアルペン指導者を雇用して、強化を図っているところでございます。私はこのような状況から小中一貫教育を通して湯沢町に移動を希望する先生を増やすとともに湯沢町出身の先生を育てることも重要と考えています。なお湯沢学園では部活動指導のボランティアも募集していると聞いていますので、卒業生等が積極的に登録していただくことと湯沢町に勤務している教職員が長く勤務するよう温かく支援することが長い目で見れば競技力向上や学力向上につながると認識しております。以上です。
町長の答弁が終わりました。12番南雲議員に2回目の質問を許します。
残念です。 所長はその、まあ、教育委員会の模範的答弁をいただきましたけれども、これ大阪市長の橋本市長だったら怒り出すかもしれない。公表、その結果の公表、学力テストの結果の公表ですけれども、今までずっと言ってこられたのがその、学校間に競争を生むとかいろんなこと言ってきたけれども、全く競争まだじゃないです。湯沢の町の中一つしか高校中学ないわけですから、小学校、中学はないわけですから、この湯沢の子どもたちの学力、これがまあその学力テストでは全て判断できないという話ですけども、それよりもとりあえずその全国と比べたり県と比べれるのはこのこれしかないんですよね。そういう中でたとえその結果が言い悪いに関わらず、みんなで、この地域で子どもたちを育てる、教育ともに育てる町湯沢の実現ということを目標として出しているわけですから、コミュニティスクールと言ってますけども、コミュニティスクールの原点というのは、学校運営協議会、これが設置してその中で、学校に対していろんなことを町民が言える、これがコミュニティスクールなんですよね。だけど、全国の中にはそれから派生して今みたいな問題を地域とともに学校教育を考える、こういう問題がですね、きちんと取り組まれているところがいっぱいあるわけですよ。我々も総務文教常任委員会でこれからそういうところ視察に行ってきますけれども、そういう現実はあるわけであります。そういうのを踏まえたときにですね、やっぱり、同じ共通認識、町民と一丸との共通認識を持っていくのを在学学院を育てる、そしてその責任は町民にもあるというふうに考えるわけですけれども、再度これお願いしたいのと、それから、スポーツ大会における結果は思わしくなくっていうのは所長現実ご存じないかと思うんですけれども、今年の春から夏にかけての南大野の上野の地域でいろんな種目全部あります。3位以内に湯沢の、子供たち、湯沢学園の湯沢中学が入ってるかというと、バレーボール女子がですね南大野で3位入って、卓球の女子が、団体で魚沼で3位に入って、個人で3位に入って、これだけなんですね。全くその姿が見えてこない。これをですね、町民懇談会の時にある人は心配して町長に聞いたんですよね。だけどその時わからなかったということなんですけども、ただ指導者云々もありますけれども、それよりもこの結果、華々しく湯沢学園はデビューしたわけですので、これでこういう結果を踏まえた中で、町長の今後は、まあ、あのいろんな面で知得たい、頑張っていくんだというような、認識、これが欲しかったんですけども、模範回答は私は必要ないと思ってたんですよね。再度お願いします。
12番南雲議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁求めます。はい、町長。
それでは2回目の答弁をいたします。人間が、子どもが生きていく上で学力が向上していくということはとてもですね、生きていく上で一つの武器になるわけであります。私はよくですね、恐れ多いことですけど、天皇陛下にはなることができないけれども、総理大臣になることは努力をすればできると、あるいは運もあると思いますが、ということをよく子どもたちの前でも言っています。そういう観点から言えば、学力を上げていくということは大変重要なことだというふうに思っております。しかしこの学力テストの公表ということについては、それを基本にしてですね、その学校関係者をはじめ行政がですね、一緒になる中でこれを向上を目指していこうということでございます。検証の指導計画等に適切に、まあ、反映させていくということがやはり求められているところで、公表しているところも確かになくありません。今ほどお話に出た大阪市長さんはこれを公表しておりますし、確か静岡だったんですかね、とこも一部したということがありますが、しかしまだまだその1700いくつですかね、各市町村があるわけですけれども、まあ、これが公表されていないということがやはり自分自身、まあ、をですね、やはりご理解をいただいて、このことをいわゆる学力テストを踏まえた上でどのようなことの改善を進めていったらいいのかということがですね、やはり重要なんだと、まあ、いうふうに思っておりまして、現在のところですね、この学力テスト湯沢町として、まあ、公表していくという考えはないということを、まあ、お話をさせていただきたいと、こう思っています。もう一つ、まあ、スポーツ大会 南ウルマの中で3位以内になったのが、まあ、女子バレーをはじめとして2つしかないということでございます。とても残念なことでありますが、しかしですね、そのもう本当に少子化の中で、例えば、1学年が50何人ですよね。その中で女子と男子ということになると約半分30人になるわけですけど、野球部9人、あるいはサッカー部というようなその割り振りをしていったときにですね、スポーツ関係を目指す子どもたちが少ない、やはりこの少子化という部分があるのではないか、そういう中ではですね、その学校の生徒数が多いところがある種ですね、やはりそういう成績を残す、そういうまあその基礎というものがあるのではないかなと自分は思っています。私たちが湯沢中学校に入っているときは確か5クラス、各クラス約40何人で、203、40いたというふうに思います。競争も大変激しかったです。で、しかし現段階ではですね、そういう子どもたちが、まあ、少なく、子どもが少ないというようなことやですね、じゃあ例えば野球をやる指導者がどうかといえばですね、学校の先生方は本当に数が少なくなってきている中で一生懸命今頑張っていただいておりますけれども、しかしその、試験を受けてもですね、その学力テストに、まあ、受からなければその次に進めないというようなことで、どちらかといえば今までのように国体があったり何かがあったりということで、そのスポーツに秀でていたということだけで、その職員先生になれるかというとそういうことでもなかったりしますし、合わせてそのまあ、現在のですね、例えば野球の指導者を見てもですね、野球の指導をされている方、私たちの土樽地区にも親子2代にわたってやっている方がいますし、また湯沢でもですね、一生懸命やっていただいている70を過ぎた方もおります。しかしそういう中で全体がですね、今社会が縮小する中でなかなかそういうことに関わってくれる人たちが、関われる人たちが少なくなってきているという、まあ、現実もあるのではないか、まあ、そういう中、湯沢町ではユースポというものが、まあ、できているわけですけれども、これらを通じた中でですね、スポーツと、まあ、これ健康と両方あるわけですけれども、そういう中でやはり指導者を、まあ、見つけたりしていくということが重要なのではないかと、まあ、こう思っているところです。まあ、確かに一時期は全国中学スキー大会で、優勝したり3番以内に入ったりオリンピック選手になったりというような人たちがいたということから考えると、今の現状は大変、まあ、切ないところでありますけれども、まあ、町としてもですね、これらについてどのような応援をしていくかということは今後また考えていかなければならないというふうに思っているところであります。以上です。
町長の答弁が終わりました。12番名護議員に3回目の質問を許します。
町長、今学力テストの公表やってるところ少ないって話しましたよね。確か少ないと思います。しかしさっきの前段の話じゃないですけども、湯沢町は、部長制度だってね、全国の 0.1% 足りない、なんかそれからプレミアム発行権出さなかった、プレミアム商品券出さなかったって、これだって 3% の中に入ってるんです。非常に、特殊な行政部やってきてるわけですから、別にこれ少ないからやらないって話じゃないと思うんです。だけど、まあ、これ今後の問題にしていきたいと思いますので、これで終わります。次は、次に進んでください。3番に。
はい。12番、南雲議員の3回目の質問が終わりました。次に、3についての1回目の質問を許します。
はい。地方創生、湯沢版総合戦略策定方法の検討内容等を町民に公表ということであります。マスコミ報道で湯沢町は10月末までに地方創生の戦略を策定して国に提出するということが発表されました。しかし地方創生はこれまで国の補助事業のように全国一律に決めたメニューの中から地域の実情に合ったものを選ぶという仕組みではない。地域が将来どうあるべきかを議論し、その姿を実現させるための施策を地方版総合戦略として提案して、それを国が判断して予算を作るという仕組みであります。そして平成26年、新型、平成28年か、来年から、2016年から、新型交付金、1080億円。これが決定されてますよね。これを、これに沿って一つの街づくりを、これを受けて街づくりをするには、先ほどお話したように素晴らしい、やっぱり将来にわたった計画を提案しなければ、 予算なんかつかないというのが現状だと思います。まあ、いわば市町村の力量が問われる重要なこととなることであります。策定期限を10月ということなんですけれども、そんなことよりも確かに上乗せ交付金が1000万来るために10月って話だと思うんですけれども、それよりも来年以後の新型交付金、これを受ける方がですね、これを受けて町づくりをする、それの方がね、湯沢町にとって非常に重要なことで、必要なことだと考えるわけです。そうしますと、10月なんていう焦って国のフォーマットに乗っ取った形で処理をするんじゃなくて、策定期限を平成27年度末まで、3月まで延ばして、現在進めている策定方法と、それを諮問を、まあ、今出た諮問を、の案が、もう、推進会議に出ているようでありますけれども、最終的に決定して答申する総合戦略推進会議員は、どのような人が検討しているのか、諮問内容とともに町民に公表し、町民参画の機会を積極的に設け、町民参画のもと議論を重ね、湯沢版総合戦略を策定することは、町長の掲げる改革発策の理念であると思うわけでありますけれども、町長の認識を問いたいと思います。
12番、南雲議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
議長、
はい、町長。
それでは3についての1回目の答弁をいたします。国の上乗せ交付金タイプ2 1000万円を申請するにあたり、10月末までの策定が要件となっていることから、10月末を策定期限としたものであります。交付金の内示の時期は明らかではありませんが、交付されない可能性は低いと考えております。ちなみに新潟県内の30自治体のうち、すでに2団体が総合戦略を完成しており、22団体が10月末を目標に作業を進めております。湯沢町総合戦略推進会議には、8月5日に諮問と人口ビジョンの説明を行い、31日には総合戦略の審議に入っております。活発なご議論をいただいており、15日にも3回目を開催する予定です。10月末が策定期限ということで、タイトなスケジュールとなりますが、集中してご審議いただきたいと思っております。なお、町民への公表については、役場庁舎内での掲示やホームページを利用し、資料、委員名、議事録の公表をする予定です。町民参画の機会については、議員からの提言を受け、町民からアイデアを募集する機会を設け、触れ合い懇談会でも呼びかけました。結果、11名の方からご意見が寄せられました。今後は、町民ニーズを反映した政策の立案、提言をすることを目的として、設置された議会の地方創生対策特別委員会からのご提言もいただき、検討した上で、策定したいと考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。12番、南雲議員に2回目の質問を許します。
私は地方創生は一つの町づくり、将来この町がどう生きていくか、その方向を示し、それに対してですね、具体策をつけて、それに対して国が金をつけるというような最高の湯沢町が生き返るチャンスだろうというふうに考えていたわけであります。そういう中でいろんな話をしてきたわけですけれども、まあ、南魚沼市の構想っていうのは確か先々般の議会で話をさせていただきました。プラチナタウン構想と言いまして、これについては先ほど先般の質問の中で町長も言ってましたけども、元気なお取り調べを受け入れると、果たしてこれがいいことか悪いことかは別にしまして、この南魚沼市の計画、CCRC っていう構想だそうですけれども、これがですね、当時私が質問した時にこれは地方創生じゃないんだという町長はっきり私に言いましたよね。確認したらそうだ、地方創生じゃないんだと、なら関係ないという話したんです。ところがなんとそれがですね、地方創生の新型交付金のモデル事業としてもうすでに決定してるんですよね、来年。それでそれに追従しまして、全国でそれを、その事業を、新型交付金対象として申請することがいくつもできてるんです。私はこれは決していいとは言わない。ただですね、こういうような形で、その大きな町を変える、この町を復活させる、そのために大きな形で、作っていかなければ新型交付金の対象にならないだろうと。 で1000万の上乗せ交付金をもらって新型交付金の対象になれば全く意味がないわけで、5年間のうちに一つの町の仕組みを作り変えることもできなくなるわけで、まあ、健康保養地構想というものをこの間提案させていただいたんですけども、なかなかお理解をいただけなかったという流れがあるんですが、しかし南大仁市はそういう形でですね、もうそれを来年のモデル事業という形でもう国が認定したと、これ先般に県で聞いてきました。まあそういうことがあるわけです。どうしてもですね、私どもの町これに対する取り組みがですね、どうもその認識、取り組みの認識が遅れてたんじゃないかということがものすごく感じられるわけです。今回町長が開花発作という町づくりの目標を立てております。観光客数が500万人、そして人口が1万人に復活させるんだというようなですねのを立ててましたよね。しかし今回の総合戦略の中で目標数値っていうのは、観光客は465万人ですよね。そして、総合戦略は、総合戦略における、人口は6650人。現在の人口を減らさ、できるだけ減らしたくないという形でしてるわけでありますけれども、この辺がですね、最終的に、この諮問する案、これを決定するときに、最終的には、町長、副町長、それから部長で決定するというのをお話聞いたんですが、その町長の掲げた目標との整合性というのは、町長どのように考えられたのかお聞かせください。
12番、南雲議員の2回目の質問が終わりました。町長答弁を求めます。
はい、議長。
はい、町長。
それでは、2回目の答弁をいたします。まずですね、その南村市のプラチナタウン構想が、まあ、地方創生の中で今、の話がございましたけれども、これはですね、今の地方創生というものが出てくる前から、プラチナタウンという構想を、この、まあ、小説がございましたよね、プラチナタウンという小説があって、自分も読みましたけれども、その、私が選挙に出る以前、多分1年か2年ぐらい前に、その小説が出ています。そういうその構想の中で、取り組みをですね、南魚沼市は、そういうその、まあ、なんて言いますかね、素養があって、まあ、取り組みを決めてきた。そして、現在その地方創生が言われて、いる中で、そのいわゆる CCRC、この元気なそのアクティブシニアと言われる方たちを取り組んで、まあ、地方創生をしていくというやり方が今これが一つと、もう一つそのいわゆる国の基本のいわゆる地方創生の方針という中ではですね、その観光の観光を中心としたその地方活性インバウンドですね、この取り組みをしていくためにですね、観光 DMO と確か言ったと思いますが、それをその各自治体と観光協会をはじめとする観光事業者が一体となって司令塔を作って、まあ、進めていくというこの2本柱が示されたところでございまして、その中で、南魚沼市はですね、この地方創生が進んでいく中でこの町づくりという観点、地方創生という中で生かされた、まあ、素晴らしいものであるというふうに思っているところです。したがってですね、地方創生でないと言ったというような意味合いはちょっと分かりませんけれども、そういうことでお話をさせていただいたのではないかなと思っております。一体どういう形で言ったかということについてはですね、今ちょっとここで記憶がないので、まあ、申し上げられませんけれども、そういうことだったのではないかなと、まあ、思っています。そしてですね、まず観光の500万人を掲げたではないか、しかし465人じゃないかと、こういうことです。これはこの5年間の中でどういう取り組みをしていくかということで、まあ、約今今年がですね、観光客数が432万1900人で前年より 7%、まあ、増加をしております。でインバウンドについてもですね、かなりですね、7万700人の好き客があって4万8000泊という、まあ、数字が出ているところでございますが、しかしきちんとした目標を掲げていくという中では、現在の432万人に対して 1.5% の、まあ、人数を増やして5年後には465人にしていこうじゃないかと、 こういうふうにこの465人という数字を各観光協会あるいはそのいわゆる観光に携わりをしている方々から情報を収集した中で自分もそれがいいのではないかということで、まあ、465ということを出させていただきました。人口1万人を掲げて改革発策に書いたことは紛れもない事実です。今でも1万人を目指していきたいというその思いがありますが、しかし国全体で2060年だったですかね、8000万人になるというところを1億人に目指してということで、明らかに人口がこれを思い立った時よりも2年以上経過、3年近く経過しているわけですけれども、2年半か、その中でその現実ということを踏まえて各自治体がやはりその現実の上にきちんとした人口ビジョンを作っていこうということからですね、これが進められてきているところで、自分としても1万人は増やしていきたいというところですが、しかし地方創生の地方創生増田レポートからいくとですね、確か5000、いくつだったかだと思いますし、またその人口減少問題、研究会だったですかね、社会保障人口問題研究だったなと思います所の、発表でもですね、5700というような数字でした。従いまして、そのいわゆる今までのデータとですね、現実に今この前の質問でもお話をさせていただきましたけど、20年前は125人の子どもたちが生まれたんだけど、去年は40人生まれただけだったという、その40人の子どもが20年後に経った時という、そういうこの今のこの、現実をこう踏まえて進めていった時に6650人ということで、当初数字はもっともっと低かったんですけど、とてもそんな数値ではということで、どういう形があるのか、いわゆる自然現象だけでなくて人口増減を求めていく中で、この数を減らさないで増やしていこうということをでですね、6650という数字を出させていただいたところです。東京にもですね、首長のいわゆるこの地方創生に対する勉強会というようなものがございまして、出てまいりますと、そこでの必ず言われる講師の方がですね、言われることは、今までは全てが右肩上がりで作っていって、それが何の問題もなかったけれども、現実というものを踏まえた中でどういうふうにして進めていくかといういわゆるそのこの人口ビジョンというものを作って、その人口によってこのいわゆる地域の経済が
最後の質問したいんで、
分かりました、ということで話をさせていただきました。すいません、よろしくお願いします。
はい、町長の答弁が終わりました。12番南雲議員に3回目の質問をお願いします。
はい、最後の質問です。まずですね、この総合戦略が先般、地方創生特別委員会に示されました。基本目標が6あります。各論です。しかし基本目標から目指すべき将来像が示されてないんですよね。この辺を今後どうこれを考えていくのか。それともう一つは、新型交付金、これをですね取るためには、これをの対象にするためにはきっちりしたやっぱり街づくりの方針を出さなければいけない。それがこの、10月では私は間に合わないと思ってるんですよ。新型交付金対象になるには1000万、目の先の1000万は捨てても街づくりに対する大きな交付金、これをですね活用した方がいいと思ってるんですけども、この2点についてお答えください。最後になります。
12番南雲議員の3回目の質問が終わりました。町長の答弁求めます。はい、町長。
はい、町長。
町長、
それでは3回目の答弁をいたします。その6つの各論があって、将来どういうふうに今こう進めていくかということですけれども、現在のですね状況を踏まえた中で湯沢町が進むべき姿というものについてですね、政策をきちんとやはり作って参りたいと、こういうふうにも思っているところです。またですね、その町づくりの交付金をどのように生かすかということですけれども、やはり先ほども南雲議長からお話があった通りですね、その町づくりの交付金を、町がこれから進めていく上で、きちんとした形で、交付金を受けて、それを活用して、参りたいと、このように考えています。以上です。
町長の答弁が終わりました。以上をもちまして12番南雲議員の一般質問を終了いたします。議長が一般質問を終了しましたので進行を変わらせていただきます。
以上をもちまして本日の日程はすべて終了いたしました。ただいまの時刻は15時15分です。本日はこれにて閉議し散会いたします。議員の皆さんにご連絡を申し上げます。全員協議会そちらの方は何時ぐらいですか。30分からやりたいと思うんですけどいかがでしょう。全員協議いいですか。それでは、議員の皆さんに連絡します。本日の全員協議会は、15時30分から第2委員会室で行います。